詩編解説をしていただきます。詩編87編、比叡牧師に解説をしていただきます。お願いいたします。
それでは聖書で詩編の87編をご一緒にお開きください。詩編の87編の全体をお読みいたします。詩編87編、子ら人の賛歌、歌。主の礎は聖なる山にある。主はシオンの門を愛される。ヤコブのどの住まいよりも。神の都よ、あなたについて誉れあることが語られている。セラ。私はラハブとバビロンを、私を知る者として記憶しよう。見よ、ペリシテとツロ、クシュも共に。この者は、この都で生まれた、と。しかし、シオンについてはこう言われている。この者も、あの者も、この都で生まれた。意図高き方ご自身が、シオンを固く立てられると。主が、この者は、この都で生まれた、と記して、国々の民を登録される。歌う者も踊る者も、私の泉は皆あなたにあります。と言おう。詩編の87編は非常に少し変わったテーマを持っています。詩編の87編は、すべての国々が神様の民となる。その主の都に登録されたものとなるということが歌われている。普通旧約聖書では、アブラハムの子孫以外が神様を礼拝すると。そういうことはあまりないと思われています。必ずしもそうではないんですけれども。しかし、詩編の87編でこのように書いていると、多くの人は、ちょっと変わったなと、変わっているなと思われると思います。この詩編の87編では、エルサレム、シオン、つまり神様を礼拝する場所と、そして国々、神様の民とされていない者たちのことが歌われています。今日の箇所で、イエス様は、シリア・フェニキアの女、まあ今日の箇所ではカナン人の女というふうに書かれていますが、この女性と、シロの町で会います。ちょうどこの今日の詩編の中にもペリシテとツロとあるように、異邦人のツロといえば異邦人の国です。イスラエルのガリラヤのさらに北、その地方であります。今日のマタイの福音書の聖書箇所では、この異邦人がその信仰によって、信仰のゆえに、祝福を受けるということが書かれている。新約聖書ではそのことが本当に明らかにされました。そしてこの詩編の87編はまさにそのことが予言されているわけです。少しこの内容を中身を見てみたいと思いますが、一節から三節のところ、主の礎は聖なる山にある。主はシオンの門を愛される。ヤコブのどの住まいよりも。神の都はあなたについて誉れあることが語られている。セラ。ここではシオンの山、エルサレムの、その優位性を語っています。ヤコブのどの住まいよりもと言われている。つまり、イスラエル全体、それは神様の 選ばれた約束の地であり、神様の民の土地であります。しかし、そのどこよりも、このシオンの門、エルサレムは愛されている。特別な約束がそこに置かれている。特別な神様との交わりがそこにある。そのように言われている。このイスラエルの土地は、新約聖書の時代に生きる私たちにとっては、私たちの人生です。私たちの人生が土地です。ですから私たちの人生どこにあっても、イエス様が約束されるように、私たちは神様と共に、実際にこれまでも歩んできたし、そしてこれからも歩んでいきます。しかし、この信仰者の集まりである、礼拝のうちに特別な神様の約束がある。神の御声をあなたについて誉れあることが語られている。それは神様の御臨在の約束です。そしてそこに、イスラエルだけでない、国々が招かれるということが4節から6節で言われている。1節から3節では、主の特別な約束がエルサレムにあるということが言われている。4節から6節は、その礼拝にはただ神様のためであるイスラエルだけではなく、国々が招かれるということが言われている。私はラハブとバビロンを私を死もうとして記憶しよう。このラハブというのはエジプトのことです。ラハブとバビロンといえばイスラエルの宿敵です。しかしそのものが私を知るもの。この知るという言葉は神様との深い交わりを表す言葉として聖書で知られています。よりによってエジプトやバビロン、その悪の化身として代名詞として用いられた人々が神様を知るものとされる。神様の敵が神様の民とされる。身をペリシトとつれ、つろ、クシュも共に。これらもイスラエルの敵たちです。クシュは今のエチオピア、その特に出エジプトの時代にはこのクシュがエチオピア王国が、そのエジプトまで治めていたんですね。ペリシテとツロ、クシュも共に、この者はこの都で生まれたと。そんなはずはないんだけれども、しかし、生まれつき神の民であるかのように、見なされるようになる。しかし、シオンについてはこう言われている。この者もあの者もこの都で生まれた。いただく方ご自身がシオンを固く建てられると。主がこの者はこの都で生まれたと記して、国々の民を登録される。この者もあの者も差別なく、老若男女、どのような国であっても、差別なく神様はこの都に人々を受け入れられる日がやってくる。イエス様が、サマリアの女におっしゃったのはこのことでした。もはや神様を礼拝するのはこの山でもあの山でもないという時がやってくる。御霊と真理によって礼拝をする時がやってくる。そして7節、人々は国々がその礼拝に祝福の源がある。このエルサレム、シオンの山に祝福の源、私の泉があると告白するようになるというふうに言われている。イエス様の交渉外のその癒しの奇跡、福音宣教の中に異邦人は含まれています。含まれているどころかかなりの割合で占められてますよね。百人隊長のしもべとか、今日のそのシリアフェニキアの女とか、ガダラ人の悪霊に仕えた男とか、イエス様はまるで全くもってユダヤ人であるかどうか それは気にしていないようである。この詩篇の87編が予言するようにそのような時代がやってきました。そして私たちはこの時代に生きている。すべての人がキリストの信仰に招かれている。信仰によって神様に近づくように招かれている。私たちは異邦人への祝福の拡大を経験している、その時代に生きているものとして、本当に神様のその恵みの、この福音の恵みの性質を体現しているか、その確信に生きているか、すべての人々がこの福音に招かれているという確信に生きているか。今日のマタイの福音書からイエス様がそのカナン人の女に語りかけられること、そして弟子たちにそれをお見せになること、そのことを通して私たちイエスキリストの弟子たちはこの福音の性質について学ぼうとしております。その前にこの聖書の中の明らかな原則である全世界への福音ということ、そのことを詩篇の87編をもって賛美して唱えとしたいと思います。詩篇の87編、緑の詩篇になります。詩篇87編を賛美いたしましょう。
栄光なる御 シオンの源頭に立てた場は、主たみを数え記したも、この谷ここに生まれりと、歌う歌う者ら踊る者ら、彼らのすべては神。